度の働きから、今日もメッセージをしたいと思いますけれども、今日は今読んでいただいた箇所は37節から40節ですけれども、お話しするのは22節からとなります。ちょっと今全部読んでいただくのは長いので、最後の部分を読んでいただきました。今日のテーマはこのペンテコステの日に何が起こったかということは先週お話をしました。そのペンテコステの日に行われたといいますか、語られたペテロの説教についてお話をしたいと思います。いろんな意味でこのペテロの説教には意味がありますけれども、言ってみれば、世界で一番最初の伝道メッセージと言っていいんでしょうか。そう言えるような内容を持っています。時々非常に多くの方が集まって大伝道集会が行われることもありますけれども、そんな時の様子を思い描きながら、ペテロは一体何を語ったのだろうかということを、今朝見ていきたいと思います。でこの時ペテロの話を聞いていた主な人たちは、先週もお話ししましたように、ペンテコステというのはもともとユダヤ人のお祭りです。春の小麦の収穫とともに、神様に約束の地へと導いてくださった神様を讃える、春の大事なお祭り、50日目というのはちょうど杉越の祭りから50日目ということです。その時大勢の人々が世界中から、特にユダヤ人たちが集まっていました。その人たちに対して語られたのがこの時のメッセージです。それはどんな内容だったのか、簡単にまとめてみたいと思いますけれども、使徒の働きにはいろんな説教とも言えるようなものが含まれています。主に語っているのは最初の方ではペテロ、そして後になるとパウロがどんなメッセージをしたかということが書かれていますけれども、そのペテロの説教の一番最初のものがこの2章に書かれています。どんなことを話したんだろうかということですけれども、言ってみれば、この時メッセージを聞いているのはユダヤ人たちです。そういうこともあると思いますけれども、主に聖書の御言葉から、語っているという特徴が、当たり前かもしれませんがあります。で14節から21節は、このペンテコステの日に起こった不思議な出来事は旧約聖書の預言者のヨエルという人が語ったヨエル書の成就実現だということを、ここで語っています。で22節から36節はイエス・キリストこそ約束された救い主メシアなんだということを、主にですね詩編、16編そして110編から証言しています。そして今読んでいただいた37節から41節では悔い改めへの招きが語られているわけです。でペテロはこの時11人とともに声を張り上げ人々にはっきりこう言ったと、2章の14節に書かれています。そこでペテロは11人とともに立って声を張り上げ人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々並びにエルサレムに住むすべての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。11人というのはもちろんペテロとそして他の11人の人たちということです。この人たちが立ち上がって語ったメッセージということがわかります。ペンテコステの出来事が一体何であるのかという第一に語られたのは14節から21節ですけれども、ペンテコステの出来事が一体どんな意味があるのか、何であったのかという、説明と言っていいでしょうか。預言者ヨエルによって語られたことの成就なんだということがまず語られます。そして22節から36節ではイエス・キリストこそが約束された預言された 救い主、メシアであるということを聖書から語っています。で、37節から40節は悔い改めへの招きです。で、41節その結果、3000人ほどが弟子に加えられたということが書かれています。このヨエル書の説明に関しては、まあ、前回お話ししたということで、ではペテロがどんなことを語ったのか、この2番目の点からお話ししていきたいと思います。まあ、これはイエス・キリストこそ約束の救い主なんだというメッセージですけれども、もう一つの強いメッセージがあります。それはこの主イエス様をあなた方が十字架につけたのだというメッセージです。22節をご覧ください。イスラエルの人たち、この言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議と印を行われました。それらのことによって神はあなた方にこの方の証をされたのです。これはあなた方ご自身がご承知のことです。ナザレ人イエスと言っています。私たちはイエス様に対してナザレ人イエスという言い方はしません。というのはナザレ人というのはナザレの町の人という意味ですけれども、そこには軽蔑が含まれているからです。後にイエス様の弟子になったナタナエルという人は、初めてイエス様に会った時、偏見を持ってこんな風に言っています。ナザレから何の良いものが出ようか、ガリラヤ人という呼び方もエルサレムの人から見た北の方の田舎者という、まあ、半分軽蔑の入った言い方ですけれども、その中でもナザレ人、ガリラヤの中でも特にナザレとは何の変哲もない町という意味です。ですからナザレ人イエスというのは二重の意味で、まあ、言ってみれば軽蔑した言い方です。つまりユダヤ人たちはイエス様を認めていませんでした。ペテロもそのことを知っています。ですからあえてナザレ人イエスという呼び方をしています。そして神様がナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議と印を行われた、あなた方が認めようと認めない、認めまいと、神様があなた方がナザレ人イエスと呼ぶこの方を通して力ある技と不思議な印を行われたことはあなた方も知っている、否定できないことですとまず語りかけるわけです。まあ、そんな意味でペテロは、神があなた方にこの方の証をされたのです、これはあなた方がご承知のことですと語りかけています。この時ペテロの話を聞いていた人のすべてが、まあ、イエス様を実際に見たか会ったかどうかは分かりませんけれども、しかしほんの少し前までイエス様は確かに、まあ、生きておられました。そしてさまざまな力ある技を行い、そして御言葉を語っておられたということは誰も否定できないわけです。ペテロはまずそのことを突きつけます。でさらに確信に迫っていくわけです。23節をご覧ください。あなた方は神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しました。イエス様が力ある技を行っておられたことを誰も否定できませんが、それ以上にエルサレム中の人々が忘れることのできないこと、そして記憶にまだ生々しいことはイエス様が十字架にかけられたという事実です。ほんの50日ほど前にそのことが起こっているわけです。それは一体何だったのかということをペテロはここで見事に、まあ、聖霊の力によって語っているわけです。第一にこのことは何だったのか、イエス様が十字架にかけられたのは神様の主権、神様が定められた計画によることだということをまず言っています。つまりイエス様は偶然のハプニングが重なって捕らえられて十字架にかかられたのではない、 あるいはユダヤ人の指導者たちの綿密な計画によって捕らえられて十字架にかけられたのではない。それはすべて神様のご計画と主権によるのだということをまずペテロは宣言するわけです。その上でペテロは今この言葉を聞いている人々を第三者傍観者にはしません。2番目の点、あなた方が不法な者の手によってこのお方を十字架につけて殺したのだと迫るわけです。イエス様を十字架につけたのは今このところにいるあなた方なのだとペテロは語りかけるわけです。確かにイエス様が十字架にかかられたのは神様のご計画によることです。そして実際に十字架につけたのは不法な者の手、不法な者たちとはユダヤ人たちから見た異邦人のことですから、ローマの役人と兵士たちの手によってイエス様は十字架につけられました。しかし他でもないイエス様を十字架につけたのはあなた方なのだと、いやそれは神様のご計画だから仕方がないとか、いや実際にイエス様を十字架につけたのはローマの兵士ではないか、そういう言い逃れをペテロは許さないわけですね。目の前にいるユダヤの人々に対してあなた方がイエス様を十字架につけたのだと鋭く迫っていきます。ナザレ人イエスと呼んで軽蔑して受け入れなかった、力ある技が行われてもそれを認めようとしなかった、真理の御言葉を聞いても悔い改めるのではなくむしろ頑なになり、そしてついにはイエス様を十字架につけてしまったユダヤの人々の頑なさ、罪深さをペテロは預言者としてここに告発している、宣言しているわけです。もちろんこの中にはペテロは自分自身が例外とは思っていません。自分自身もユダヤ人としてその罪の一端を担っているという意識があります。そしてその上でペテロはイエス様がよみがえられたということを宣言するわけです。それはペテロをはじめ人たちがイエス様の復活の証人であるからです。その上でユダヤ人たちに対してイエス様の復活こそ聖書の予言の言葉の成就実現だということを語っていくわけです。25節から28節まで引用されているのは詩編16編の8から11節の言葉です。詩編はダビデの個人的な信仰の体験から歌われたものが多いんですけれども、ダビデの詩編にはそれだけでなく予言の意味があったということをここで明らかにします。ペテロはダビデは預言者であると言っています。そしてこの詩編16編8節から11節こそイエス様の復活の証言であり、その言葉の通りにイエス様は復活されたのだとペテロは語るわけです。あなたは私の魂をハデスに捨ておかず、あなたの聖者が朽ち果てるのをお許しにならないからである。まあ、これはダビデが歌っているわけですけれども、この言葉が実際に指し示しているのは実はダビデ自身のことではないんだということをペテロは語るわけです。なぜならと言って29節の言葉ですけれども、兄弟たち父祖ダビデについて私はあなた方に確信を持って言うことができます。彼は死んで葬られ、その墓は今日まで私たちのところにあります。一体これは何のことを言っているのかということですけれども、実は、政治旅行をした方はご存知かもしれません、今ダビデの墓と言われているところにはおそらく別の建物が建っているのだろうと思いますけれども、当時ダビデのお墓というのはよく知られていたようです。じゃあ一箇所だけ興味深いところで、そのネヘミヤ記の3章16節というところをご覧ください。ちょっと あまり開かない箇所かもしれませんが、ネヘミヤ記の3章16節。 ネヘミヤ記3章16節古い方の聖書では745ページか6ページ、第3版では814ページですけれども、何気なくこんなことが書いています。ネヘミヤ3章16節その後にベテツル地区のハンクの長アズブクの子ネヘミヤがダビデの墓地に面するところと人工貯水池と勇士たちの家のところまで修理した、ネヘミヤ記というのはエルサレムの城壁をみんなで修理するという記録なんですけれども、その中でダビデの墓地というものが出てきます。でこの墓地がどこにあったかといいますと、エルサレムの南の方シロアムの池の近くであったと言われています。そしてそれから少し時間が経って紀元前135年にエルサレムを支配したヨハネ・ヒルカヌスという人がダビデの墓を荒らして盗掘をしたという記録も残っています。それから1世紀ほど経ったイエス様のお生まれになる少し前ヘロデ王の時代にこのダビデの墓が修復されて入り口に白い大理石のモニュメントが建てられていた、そんな経緯があるようです。ですからエルサレム中の人々はダビデの墓をよく知っていました。何が言いたいかと言いますと、ダビデは確かにこのように歌っている。あなたは私の魂をハデスに捨てておかず、あなたの聖者が朽ち果てるのを許しにならないからである。ダビデがこう歌ったのは、自分の体もですね、終わりの日にはよみがえるとかそういうことだけを言っていたのではない。これはイエス様の復活のことを言っていたのだとペテロは言うわけです。イエス様は確かに死んで葬られました。しかしイエス様のお墓を知るものはないし、その必要もありません。イエス様はよみがえってもうそこにはおられないからです。しかしダビデの墓を私たちは知っている。ダビデは預言者であり素晴らしい王だったけれども、しかし彼は死んで葬られそのままになっている。しかしイエス・キリスト、ダビデの子孫としてお生まれになったイエス・キリストは復活されたのだということをペテロはここで語っているわけです。ダビデは預言者として自分の子孫から約束の王メシアが生まれることを知っていました。しかもそのお方が復活するということを知っていたのだとペテロは語るわけです。その通りにイエス様はダビデの子孫としてお生まれになりました。これはクリスマスの時にいつも話しますが、本当はガリラヤのナザレ出身ではありません。ダビデの子孫としてベツレヘムの町でお生まれになったお方。しかしそのことはいつの間にか人々の記憶から忘れ去られ、ガリラヤのナザレで育ったイエス様はナザレ人イエスと呼ばれるようになったわけです。このようにペテロは聖書の言葉から、あのナザレ人イエスこそ約束のメシアなんだ、そしてあなたたちの手、あなた方の手によって十字架につけられ殺されたけれども、今やよみがえって神として神の右に、御子として神の右に座しておられる、そして私たちこそその証人なんだということをここで宣言しているわけです。そして今目の前で起こっているペンテコステの不思議な出来事も皆神様の御業なんですよということを語っているわけです。それが33節ですね。ですから神の右に挙げられたイエスが御父から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。ここは見事に三位一体の神様がそれぞれどのような役割を果たしておられるのかということを、この短い表現の中にはっきりと語られているところです。父なる神様が聖霊を約束された、そして天に挙げられた御子イエス様が聖霊を一人一人にお注ぎになった、そして今人々の前で起こっている不思議な出来事こそイエス様が復活されて生きておられることの証拠なのだということをペテロははっきりと語るわけです。さて、次の点ですけれども、ここまでペテロはこの聖書の予言から イエス様の復活、そして約束の聖霊について語ってきました。その上でもう一度目の前にいる人々に力強く迫るわけです。ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。イスラエルのすべての人々よ、あなた方がほんの少し前までその目で見ていたあのイエスという人物、あなた方がナザレ人イエスと呼んで蔑んでいたあのイエスというお方こそ、今確かに予言の御言葉の証言によって明らかにしたように、神の御子メシア、救い主であるお方です。神様ははっきりとあのナザレ人イエスこそが主でありキリストであるということをはっきりとお示しになったのです。他でもないイスラエルのすべての人々よ、あなた方が十字架につけたのはこのお方なんですよということを力強く迫っていくわけです。ペテロの結論はもうはっきり明快です。ナザレ人イエスこそ主でありキリストである、そしてよみがえって今も生きているお方である、そしてそのお方が約束の聖霊をイエス様を信じる一人一人に今お注ぎになったのだ。このお方をあなた方は十字架につけて殺したではないか、あなた方の罪と責任ははっきりと示されているではないかとペテロは語るわけです。でこのペテロの力強い言葉を聞いた人たちは心を刺されたと書かれています。心が刺されるとは新約聖書ではもうこの箇所にしか出てこない言い方なんですけれども、それだけペテロの説教がその場にいた大勢の人たちの心を刺し抜いたということです。まあ、よく私もこうやって毎週聖書のメッセージをする奉仕をしていますけれども、どんなメッセージが何て言いますか、本当はあの神様からのものなんだろうかということをよく考えます。面白い、楽しい、確かにそれも必要かもしれません。非常にもう励まされた、恵まれました、それも素晴らしいかもしれない。しかし心を刺されるというのはどうなんだろうか。楽しいお話や感動するお話、励まされるお話は別に聖書のお話でなくてもたくさんあると思うんですね。でも心を刺されるメッセージというのはやはり聖書の言葉以外にないのではないかと思います。毎週毎週のメッセージの中で何か一つでも本当に心を刺される神様からのメッセージがあることを願いながら毎週準備をしているわけですけれども、この時のペテロのメッセージはまさにその場にいた全ての人の心を刺したということです。その結果何が起こったでしょうか。人々は兄弟たち、私たちはどうしたらいいでしょうかと尋ねました。心を刺された人々は応答せずにはいられません。兄弟たち、私たちはどうしたらいいのでしょうか。それに対してペテロは悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょうと答えました。このペテロの言葉を聞いて何か引っかかるものがあるでしょうか。救われるために必要なのは信仰ではないのか。確かにそうです。あのヨハネの福音書3章16節には御子を信じる者はと書いています。ローマ書10章9節には心に信じて義と認められと書いています。でも実は悔い改めて立ち返りなさいと言われている箇所もあるんですね。で使徒の働きの20章21節では神に対する悔い改めと主イエス・キリストに対する信仰と言われています。 もちろん悔い改めと信仰を分ける必要はないわけです。偽りのない本当の信仰は必ず悔い改めを伴っています。そして本当の悔い改めは主イエス・キリストへの信仰に導くものです。ですから実はこの悔い改めなのか信仰なのかというのは、聖書の中ではその時一体何を強調しているかという違いだと思うんですね。悔い改めなくして信仰はありません。そして信仰なくして本当の悔い改めもないわけです。この時ペテロは人々に対してはっきりとした応答を求めたのだと思います。だからこそ悔い改めなさいと語ったのではないでしょうか。もちろんその結果としてこのイエスこそ救い主だということを信じなさいというメッセージもそこに含まれているわけです。主イエスキリストの名によってバプテスマを受けなさい、まさに主イエスキリストへの信仰をバプテスマを受けることによって表しなさいと言っているということです。バプテスマによって救われて罪を許されるのではありません。信仰によって救われ罪を許された人がそれを表すためにバプテスマを受けるわけです。信仰を表すのがバプテスマです。ペテロの御言葉を聞いた人々は心を刺されました。そしてあなた方が主イエスを十字架につけたのですというこの言葉を自分のこととして受け入れたからこそ心を刺されたわけです。その場にいた多くの人々はユダヤ人の指導者のように直接イエス様の十字架に関わっていたわけではないでしょう。それでもまだあの記憶に新しいあの十字架、あのイエスという人が十字架で苦しまれた死なれた、それは他でもない自分たちに責任がある、自分たちの愚かな罪のためであるということを、今そのことがこの場にいた人々一人一人に現実のこととして迫ってきたということです。2000年以上経った今も私たちが主イエス様を救い主として信じるとき、同じことが起こっているのではないでしょうか。今もまた私たちはイエス様の十字架の前に立たされています。そして私がイエス様を十字架につけたのです、私の罪のため、よく私の罪のためにイエス様は十字架にかかってくださったという言い方はするんですけれども、ペテロがこの時語ったのはもっとストレートですね。イエス様を十字架につけたのはあなたなのですとペテロは語っています。イエス様を十字架につけたのは私なのだと告白しないわけにはいかないわけです。そしてそれが本当の悔い改めへと導き、そしてその悔い改めによって主イエス様を主と信じた人は今度は積極的にイエス様を信じる信仰に生きるようになり、その証としてバプテスマを受ける、そのことがここで求められているわけです。今朝はこの世界で一番最初の伝道集会とも言うべき出来事を見てきました。ペテロの言葉は非常にシンプルです。イエス様を指し示す御言葉、ここではダビデの詩編の解き明かしをしました。ペテロはまずナザレ人イエスに目を向けさせます。ナザレ人イエス、それはユダヤ人たちから見たイエス様のことです。ナザレ人イエスに向けられていたのは軽蔑の眼差しでした。しかしペテロはダビデの詩編を解き明かすことを通して、あなた方がナザレ人と呼んでいるイエスこそ神の御子キリストである、ダビデの子孫として生まれたメシアである、このお方は十字架にかかって死なれたけれどもよみがえられたのだということをこの御言葉から指し示しているわけです。その上でペテロは神が今や主ともキリストともされたイエスをあなた方が十字架につけたのですと迫っていきます。悔い改めとイエス様への信仰、そして信仰への証としてのバプテスマを進めたということです。このことは今も教会でされていることと何ら変わりはありません。 この約束はここで単にここで聞いているユダヤ人たちだけのものではありません。異邦人も含む全ての遠くにいる人々のためのものであると言われています。そして私たちの神である主がお召しになる人々、私たちが救われるのは神様の働きであるということです。そして神様が救ってくださった、召してくださった一人一人に約束の聖霊が与えられるということをここで語っているわけです。この他にも多くの言葉を持ってと書かれています。ペテロが語ったのはこれだけではないでしょう。本当にたくさんのメッセージをおそらくこの時したのだと思います。その中心となるものがこの人の働きに記録されているわけです。また御霊に満たされた人たち、あるいは弟子たちがあらゆる国の言葉で語り続けたのだと思います。それこそですね、自分の国の言葉で語ってくれる弟子たちの周りにその国の人々が集まって、さらに深く御言葉を聞いたのだろうと、そんなことを想像できるわけです。つまりペテロの説教はこの時行われた説教の代表として記録されているということです。この日さまざまな人を通して多くの福音の言葉がおそらく一日中にわたって語り続けられました。そしてペテロはこの曲がった時代から救われなさいと勧めます。曲がった時代、文字通りこの曲がっているという意味ですけれども、旧約聖書においては神の御心に逆らう人たち、特に堅くなになって荒野を放浪して、そして荒野で命を落としたあのユダヤ人の先祖たちのことがイメージされているようです。詩編78編8節にはこんな言葉があります。また先祖たちのように彼らが堅くなで逆らう世代の者、心定まらずその霊が神に忠実でない世代の者とならないためである。堅くなで逆らうとはここの曲がった、時代とは世代とも言うことができます。同じ表現がここにあるわけです。またヨエル書の予言の言葉からも分かりますように、終わりの時代を示しています。いずれにしても神様の御心を悟ろうとしないで逆らう人たち、逆らう世代の人々、そこから救われなさいとペテロはここで語るわけです。確かにユダヤ人たちは神様の御言葉を理解しようとしないで御子イエス様を十字架につけてしまいました。しかしペテロはそのユダヤの人々が一度は拒絶したお方であるイエス様を信じて、曲がった時代、曲がった世代から救われなさいと勧めました。その結果何が起こったでしょうか。41節です。その日3000人ほどが弟子に加えられたと書かれています。当時の研究者たちは当時のエルサレムの人口は、お祭りですのでかなりの幅があります。少なく見積もって5万5000人、多く見積もれば20万人ほどの人がエルサレムにいたと考えますけれども、そう考えてもですね、3000人がこの日弟子に加えられた、これは本当に大きな出来事です。1日にしてそのほんの数時間前まではその存在さえ知られていなかったと思えるクリスチャンが、1日にしてエルサレムの町で特別な存在になった、その存在を無視できない群れにまで成長した、これはまさに大いなることをなさる神様の御霊の働きです。イエス様が3年半の宣教の働きの中で弟子となった人は一体何人なんでしょうか。人の働きには120人ほどが集まっていたと書いています。またコリント人の手紙には500人以上の兄弟たちと書いていますので、500人はいたと思われますけれども、しかしそれがペンテコステの日、1日で3000人が弟子に加えられたということです。もちろんイエス様の宣教が失敗だったということではありません。それ以上に私たちがここから学ぶことは、 人一人が御霊に満たされて力を受けるとき、このような大きな御業がなされるということです。一人一人の力は小さいように見えても、共に集まって一致して祈り主の技に励むならば、神様は大きな技をなしてくださる。神様は私たちの教会を通しても御業をなしてくださる。救われる方、加わる方を起こしてくださる、与えてくださる。このことに変わりはありません。60周年を今年迎えますけれども、そういう意味でですね、新たなビジョンと目標を私たちは求めて祈っていきたいと思います。お祈りしましょう。